こんにちは。今回は扶養と、あとよく聞く年収の壁についてですね、お預かりした資料第16回扶養と年収の壁を使いながら、一緒に深掘りしていきたいと思います。
はい。
パートとかで働くときに、いくらまでなら大丈夫かなとか、損しないかなって、やっぱり気になりますよね。
そうですね。
今日はですね、その税金、それから社会保険、そして意外と見落としがちな会社の、手当、この3つの壁が、どういうものなのか、その正体と賢く付き合う方法を探っていきましょう。
この壁って、知らずのうっかり超えちゃうと、世帯の手取りが減ってしまう、いわゆる働き損のリスクがありますよね。
ありますね。
でも一方で、実は知っておくと有利な支援策とか特例っていうのも用意されてるんです。
あ、そうなんですね。
はい。そのあたりの仕組みを今日はしっかり、解き明かしていきましょうか。
お願いします。まずは代表的な壁の整理からですね。資料を見ると大きく3つあると。
はい。
最初はやっぱり一番よく聞く税金の壁、103万円とか123万円っていう数字が、ポイントですね。あなたの年収がこのラインより下だと、配偶者の税金が軽くなるんですけど、超えちゃうと控除が減ったり、ご自身に所得税がかかり始めたりすると。これは比較的イメージしやすいかなとは思います。
そうですね。ここは割と、分かりやすい部分ですよね。で、ちょっとややこしくなるのが次の社会保険の壁です。
社会保険、はい。
こちらはですね、106万円と130万円っていう2段階あるんですよね。
2段階ですか。
まず106万円の壁の方ですが、これは、勤め先の規模、今は従業員50人超ですけど、ここは今後変わる予定です。
なるほど。
条件があるんですけど、これが揃うと、あなた自身がその会社の社会保険、つまり健康保険とか厚生年金ですね、これに入って扶養から外れるという仕組みです。
へえ。じゃあ勤め先の状況によって変わってくるんですね、これは。
そうなんです。そこがポイントですね。
なるほど。ではもう一つの130万円の方はどう違うんですか。
はい。こちらの130万円の壁というのは、さっきの106万円の条件に当てはまらない場合でも、年収が130万円を超えちゃうと、これはもう原則として扶養には入れなくなるというものです。
あ、原則。
そうなると、ご自身で国民健康保険、国民年金に加入するか、もしくは勤務先の社会保険に入るかっていう選択肢が出てくるわけです。こっちはより多くの方に関係してくる基準と言えるかもしれませんね。
なるほど。106万は会社の状況次第、130万はもっと広い範囲で関係してくると。
そういうことですね。
そして忘れがちなのが3つ目、会社の配偶者手当。これは法律とかじゃなくて、完全に会社ごとのルールなんですね。
まさに会社の独自ルールです。
資料を見ると、年収何万円以下みたいな基準があって、それをちょっとでも超えると手当がバッサリなくなっちゃうみたいなケースが多いみたいで。
結構ありますね。
これが実は手取りがガクッと減る大きな原因になることもあると。いや、これは自分の会社の規定、絶対に確認が必要ですね。
本当にその通りです。まず確認すべき点ですね。ただですね、こうした壁で手取りが減っちゃうのを、なんとかしようっていう動きも結構活発化してるんです。
あ、そうなんですか。
はい。年収の壁支援強化パッケージっていうのがあって。
聞いたことあります。
企業が例えば賃上げとか手当とかで、従業員の方の手取りをカバーするような取り組みをすると、国から助成金が出るという制度があるんです。
ほう。
これが結構手厚くて、キャリアアップ助成金っていうのがあるんですが、その新しいコースで、なんと1人当たり最大75万円。
75万。それは大きいですね。
大きいですよね。これは企業側にとっても、もちろん働く側にとっても、かなり大きな後押しになるんじゃないかなと。
いやー、それは知らなかったです。国も結構本腰入れてるんですね。でも、もし意図せずに、例えばちょっと残業が増えちゃったとかで、あ、うっかり壁を越えちゃったみたいな時ってどうなっちゃうんですか。すぐ扶養から外れないといけないとか。
そこすごく心配になるところですよね。でも、そこもちゃんと安心材料があります。
ほう。
もし一時的な収入増、例えば繁忙期だけでっていう場合であれば、事業主の証明、これを提出すれば最長で2年間は扶養を継続できるっていう、そういう特例措置が設けられてるんです。
へえ、2年間も。
そうなんです。なので、ちょっと超えたから即アウトっていうわけではないんですね。 冷静に対応できる余裕があるっていうのは心強いかなと。
いや、2年の猶予は大きいですね。それは知っておくと安心ですね。他にも資料には注意点がいくつかありましたね。複数の仕事を掛け持ちしている場合は収入を全部こう合算して判断されるとか。
あ、そうですね、合算です。
あとボーナスとかで予期せず超えちゃう可能性もあるとか。それから扶養を外れる時の手続き、被扶養者移動届でしたっけ、そういうのは遅れないようにっていう点も書かれてました。
ええ、その手続きの遅れは後で保険料を遡って払わなきゃいけなくなる可能性もあるので、ここは注意が必要ですね。
なるほど。
そしてもう一つ、大切な視点があると思うんです。どうしても目先の手取りって重要なんですけど。
はい、気になりますよね。
ええ、でも扶養を外れて自分で厚生年金に加入すると、生涯もらえる年金の額が増えるっていう、そういう長期的なメリットもあるんですよね。
ああ、確かに将来の年金。
はい、これも働き方を考える上での、一つの判断材料になるかなと思います。
なるほどな。短期的な手取りだけじゃなくて長期的な視点も大事ってことですね。いや、今回は扶養と年収の壁について、税金、それから社会保険の106万130万、あと会社の手当という3つの壁と、国の支援策や特例措置、注意点まで資料をもとに、駆け足でしたけど見てきました。ご自身の状況を考える上で何かヒントになりましたでしょうか。
そうですね、まずはご自身のその勤務先の従業員の規模とか労働時間、あと月給ですね、それと配偶者手当のルール、これをまず確認していただくのが具体的な第一歩かなと思います。資料にもチェックリストとか、もっと詳しい情報が載ってる厚労省とか国税庁の公式サイトへのリンクなんかも載ってますので、ぜひそこも活用してみていただければと。
ぜひ確認していただきたいですね。さて最後に、ちょっと皆さんに立ち止まって考えてみてほしい問いかけがあります。これらの壁を意識して働くっていうのは、短期的な手取りをこう最適化する戦略ではありますよね。でも、それはあなたが本当に望む働き方とか、ご自身の将来のキャリアプランとどう折り合いをつけていくのか。
深い問いですね。
今回の情報がそのバランスを改めて見つめ直す何かきっかけになれば嬉しいなと思います。